要は実際に利用した方々の声というのが一番強いですよね。その時に東京都の匿名希望さんとかというのはちょっと弱いですね。やはり実名、できれば顔写真とか載せてるとより強力になります。で、最近私がやり始めたのはやはりアンケートとか感想をですねメールでいただくだけじゃなくて、実際に声としてインタビューをして感想の声をいただいて、その声を聞かせるように。そうするとやはりもっと、あ、本当にお客さんが言ってるなということで信頼度が増しますよね。で、特典請求時の申請者の負担がないということ、費用がかからなかったり、申請のプロセスが明瞭で単純、結構ありがちなので、特典を請求する場所に行ってですね、でどうやったら請求できるんだろうと分からなかったりすることがあります。2回ぐらいステップ踏まないとね、できなかったりとか、来たらもうその場で見てもう分かるように、説明を受けないと申請の仕方が分からないとかならないように、もう見てすぐに分かる、そういうようなプロセスをちゃんと作っておいてください。そして入力項目ができるだけ少なく、もしこれがインターネットであれば必要な情報って名前とメールアドレスだけなんですね。住所とかどんな会社なのとかいらないんですよ。で、知りたいのは山々なんですけどね、わかります。でもここではあくまで見込み客にフォローできるだけの最小限の情報だけにしておいてください。というのは入力項目があんまり多いとですね、やはり煩わしくなるとそこでやめたりする方が結構いますから。で、実際にこの特典を請求してくれたと、見込み客ができたぞと。で、これからフォローに入るんですけれども、フォローのポイントとしてはですね、売るためにすぐに商品の宣伝をしないでくださいね。買う理由に気づいてもらうためにフォローするんです。それは商品のメリットというものをこう、さらに説明するだけではなくてですね、私と売るという人間がどんなに誠実で信頼できる、安心できる、付き合ってもいいというようなものなのかというものを伝えるという部分もすごく重要です。人はですね、嫌いな人から滅多に買わないんですよ。本当にいいものだと思ってもこいつ怪しいなと思ったら嫌ですよね。物は良くてもここはなんか怪しいなと思ったら買いたくないじゃないですか。これってすごく重要です。で、買う理由に気づいてもらうための教育をしていくんですね。で、教育のタイミングとしては、時間という概念もありますけど、もう一つイベントという切り口もあります。それはお客様が何か問い合わせに来た時、問い合わせに来てその問い合わせに答えた後にですね、